インカーク、フラッシュ、ジョンドー。というわけでね、始まりましたよ。インカーク、フラッシュ、ジョンドー。このラジオはですね、お肉とそれ油断にインカーク、またの名前を、ニーテショ作家、ジョンドーが、やってるラジオです。はい。本日はね、44日目、ね、CC、というわけでね、参りましょう。およそ20分間ですがお付き合いくださいというわけでね、コーナーの方といいますか、輪郭あるなしですけども、締め切りをね、次の次のポロチョタイム、つまり、第48かな、で48回放送の録音までというふうに言ってましたけども、これをちょっと早めようかと思います。新しい締め切りはですね、次のポルチオタイムの次の日です。なんで、第46回の収録開始が締め切りなんで、第45回ですね。明日のこのラジオのコメント欄につくコメントでもう締め切っちゃいます。まあ、理由はまあ、いくつかあるんですけども、まあ、あんまりね、長く引っ張ってもね、そんなにまあ、続々に来るようなコーナーじゃないんでね、コメントが。なんでまあそんなに引っ張ってもしょうがないなっていうのと、暑いんでちょっと、髪の毛早く切りたくて、で眉毛の投票が終わったら次は髪の毛の投票にまあ移ると、前々から言ってますけども、髪切るのはもう確定で、どんぐらいまで切るかっていうのを、第3回、輪郭改造計画でやろうと思ってます。なんで、普通に、もう暑くて髪切りたいんで、眉毛の締め切りを早めますということですね。ほんと暑いんですよ。風呂上がりにドライヤーかけるじゃないですか。で、乾かし終わったら、もう、髪の毛の中が、中が灼熱になってるんで、ふわーって、こう、温風で乾かした後に、送風にしてまたばーってやんないと、いつまでもこの中がホカホカしてる、この内部がね、ホカホカするんですよ。この髪型がね。なんで、まあそういった理由で、締め切りの方を、誠に勝手ながら早めさせていただきましたので、明日のラジオのコメント欄が、最終締め切りだということをお伝えしておきます。ね。現在ね、眉毛はこのまま放置が2件です。なんでほぼ決定でしょうけど、まだまだ逆転のチャンスはございますんでね、眉毛を整える派の皆さん、コメントをしてください。整えない派もコメントしてください。普通おたもお待ちしてますという、そういう感じです。ね、今日はね、ちょっとサマ鬼の稽古、ただその、団長がね、今、東京に行ってましてね、現在関西に残ってるのは団員だけなんでね、団員だけでいろいろ。なんでダンスを洗う作業をね、ずっとやってたわけですけども、お肉の公式ツイッターアカウントでもね、住田の写真が上がってましたけど、もうね、とにかく踊り込むような作業になるんでね、やっぱり疲れますわね。するとやっぱりこの髪の中がホカホカするこの体質はね、非常に、フリーになりますのでね。早めに切りたいなという感じですけども、それとね、並行して、栗木枠の稽古も始まってまいります。とりあえず明日ね、明日というかもう今日ですけども、日付回って。とりあえず台本はもう皆さんにお渡ししてるんで、とりあえず一旦、明日が初稽古という感じですね。どんなものが仕上がるかは、当日、今月29日のサマーオニックで、皆さんにご披露いたしますので、サマ鬼で会おうぜという感じでございます。ね。特にね、話すこともないので、あれ参りましょう。この、本棚、うんたらかんたらのやつ、というわけでね、ジョジョのやつを、ポンポンと紹介してきましたので、今回もその流れです。西尾維新、オーバーヘブン、 でございます。バーサスジョジョシリーズ第2弾、西尾維新とディオでございますね。化け物語、メダカボックスの西尾維新がディオを書くというまあ内容ですけども、とりあえずまあ大まかな概要というか説明出しますと、この本はね、第6部、ジョジョの奇妙な冒険第6部に出てきました、プッチ神父が持っていたディオの日記帳です。そのまあそのね、じゃあプッチは持ってないんだ、第3部のディオを倒す旅があって、そのディオを倒した後にジョー太郎が、まあ、ディオの居所からこの日記帳を発見して中身読んでそれを燃やしてしまったという。でプッチ神父はその日記帳の内容が知りたくてジョー太郎の記憶を奪ったという、まあ、そういう話なんですけども、そのまあ日記帳を復元したものであるという、まあそういう体でこの本がございまして、まあなんでね、小説と思って読むとちょっと肩透かしを食らうかもしれません。だからね、もう本当にディオの日記帳なんです、これは。つまりその、プッチ神父がね、なぜこれを欲しがっているかというと、これには、天国に行く方法というものが記されていまして、まあ、ジョー太郎はそれが危険と判断して焼却処分したと。で、プッチ神父はその方法を追い求めているので、その、ジョー太郎の記憶を手に入れたという、そういう、あれなんですけども、つまりまあ、その、天国に行く方法の、あの辺の下りはね、なんか、作中であんまり語られてないんで、結構謎が多いわけですよ。つまり、ディオがね、第3部の頭で、こう、海底から引き上げられて、現代に復活したという。で、それから、まあ、ジョー太郎たちに倒されるまで、確か1ヶ月余りだったと思うんですね。で、ただその間に、プッチとディオが出会って、二人が親友になって、その、ディオが復活してからディオが倒されるまでの1ヶ月間の間にディオがいろんなことをこの現代で考えて、その結果その天国に行く方法っていうのをどうやって思いついたのか、なんでそういう発想になったのか、でどうやその方法っていうのがどんな方法、なんでああいう方法だったのかっていう、その第6部の作中でその天国に行く方法、まあメイドインヘブンというスタンドを発言させる方法なんですけども、そのまあ道筋がこうあるんですけども、まあ、よくわかんないんですよ。意味が。重罪人36名の魂を吸収したディオの骨から生まれた緑色の赤ん坊を、11か13のある特定の言葉で興味を引かせて、自分のスタンドに取り込んで、何月何日にある場所に行くっていう、その流れをどうやってディオがそれを思いついたのか、どういう考えでディオはそれを思いついて、なんでそれを日記帳に書こうと思ったのかという、その辺が徐々作中では語られてないわけで、まあ我々読者が想像するしかないんですけども、そのだからその我々読者が想像するしかないその部分をの西尾維新バージョンです。西尾維新さんがきっとこうなんだろうと思って書いた話、きっとまあディオはこういう風に思ってこういう道筋で重罪人が36人いるなとか、時間とか場所が大事なんだなっていう、そういうことを、そもそもそのディオがなんで天国に行く方法なんてものを考えようと思ったのかという、そういうのがまあ西尾維新の解釈で書かれているわけなんで、まあだからまあ小説じゃない日記帳なんで、つまり、西尾維新のディオなんですよ。結構。だから合わない人には本当に合わないと思います、これは。定価、これも1400円ですけども、ちょっと、合わない人もいるぞということを、まあ、頭に置いて、まあ、もし買うんだったら、買っていただきたいと思います。僕はまあ、俺設定みたいなものは、割と好きなんで、まあ、西尾版ディオなんだなという、そういう印象でしたけども。で、まあね、つまり ディオの日記帳ってことは、視点を変えると、ジョジョの奇妙な冒険第3部を、ディオの視点から見た物語であるわけですよ。その、どんどんどんどん、送った刺客が倒されたり、肉の目を抜かれて、寝返ったり、いろんなハプニングというか、その、どんどんどんどん自分の仲間が減っていく様を、ディオが自分で描いてる。で、その合間合間に、その、自分の少年時代のことを回想しながら、その、天国に行く方法に対してこう思いを巡らせていく。で、まあ日記帳なんで、あの、テンションが高い日もあれば、ちょっと沈んでる日もある。で、まあ、第3部のあのタイミングでこの文章を書いたんだな、みたいなのがまあ、日記の文章からわかるわけですけど、その、いきなり、〇〇が倒された。なんてことだ、みたいな文章から始まったり、ものすごいテンションでも、こうこうこうだって言った次のページで、いや、昨日はちょっとテンションが上がりすぎたな、とか。で、本当に、こんな日記を残しといていいんだろうかっていう。あの、プッチは私の親友だけども、彼は信用していいんだろうかみたいなね。そういうことをまあずっと。でまあその、結局なんで天国にディオが行きたかったっていうと、まあちょっとこれあの、西尾維新テイストが入ってるんで、あ、ちょっとあの、落ちいっちゃいますね。ごめんなさい。あの、西尾維新テイストが入ってるんですけども、つまりあの、まあ、ディオがどんなに資格を送っても、ジョータロー一味は、ジョースター一行は倒せないわけですね。それはまあある意味、その、主人公補正がかかってるわけですけども、まあそれ、まあそれはその、本当に面白いように自分の部下がどんどん倒されているわけですね。それを、あの、それは当然、相手が少年漫画の主人公だから、ジョースター一行が負けるはずないんですけども、それをディオの側から見たときに、なんか、運命が向こうに味方してるっていう捉え方をディオがしたんですね。で、その、あの、まあ、幼少期の母親の口癖であった、天国に行くっていう、あの、あなたも、ディオ、あなたも正直にしてれば天国に行けるという、そういう、まあ、ことをずっと言っていた母親の印象とか、いろいろあって、まあ、その方法を思いつくわけですね。で、あの、まあ、ジョジョ3部を読んだ方には、まあ、そういう疑問、ある疑問を持った人がいるかもしれないんですけども、あの、第1部でね、あの、船が沈んで話が終わったんですけども、あの、一人分の棺桶に、どう、あのね、つまりあの、ね、ディオが自分が収まる用の棺桶を船に積んでたんですね。で、ジョナサン・ジョースターとエリナとディオがいたと。で、ディオが、ジョナサンを殺害して、あの、首だけのディオがね、で、ジョナサンの肉体をゲットしたと。で、その後、まあ、船がバーンって爆発して、エリナは、棺桶がシェルターの役割をして助かったと。で、ディオは、棺桶に収まっていたのを50年後に引き上げられた。あの、棺桶は1個しかなかったんですよ。あの、どういうことなんだという。そういう、あの、疑問ってのはまあ、多分その、第3部を割と読んでる方には、あったと思うんですよ、その疑問はね。でまあ、いろいろ考えることはできるんですけども、まあこの小説の中でもそれは、ある一つの回答を出してまして、まあちょっとそこは言わないでおきますけどね、さすがに。まあその、まあこれもね、あの、西尾維新の解釈でしかないので、これがまあそういう、ちゃんとした、ジョジョの歴史家と言われると多分、それはまあ、そうだと言い切れ、ちょっと言い切りたくないような人もいると思うんで、ねえ、ここは。でまあでもあの、僕は割とこの本は気に入ってますね。あの、うん。いろいろあの、僕も言ってみたら僕はあの、遊戯王でこれをやってるんで、あの、デュエル部でね。なんでまあ、その、まあね。なんでまあ僕は気に入ってるという。僕は気に入ってます。はい。でね、あの、このバーサスジョジョシリーズね、あの、舞城大太郎さんの第3弾がね、今年中に刊行予定なんですけども、あの、一切情報がまだ入ってきてないわけですね。あの、その、角野さんと西尾さんは、その、舞城大太郎さんの題材を聞いて、 そんな発想をするのかと驚かれたという、それだけしかまだ情報が入ってきてないので、一体どんな、僕が前城大太郎さんの小説はちょっと読んだことないんですけども、かなり無茶苦茶をする方、と、まあお聞きしてますので、まあね、ちょっと不安半分、期待半分みたいな感じですけど、まあそのね、やっぱりその、恥知らずのパープルヘイズが、ちょっと、完成度高すぎたんで、まあ2番手のちょっと西尾維新さんは、その期待もあってちょっとハードルが上がってた感もありますね、ちょっとは。まあでも僕は好きです、この本。西尾維新、オーバーヘブンを、本日はまあご紹介いたしましたということでございますね。はい。ちょっともう、結構、時間が進んでるので、ジョンドーパートに、このまま参りましょうか。ね。まあ、あと5分足らずですけども。まあ、ジョンドーパートといってもね、全く、言うことは、まあね、最近まあね、ニード社で、いろいろ、起きてますけど、まあでもニード社全体を揺るがすようなことはね、今は起きてないですよね、そんなに。数人の作家を巻き込んだね、いろんなことはありますけども、まあ、ニード社全体がなんか、何かが起こったぞというのは、この間の、インフレーム、ニード社インフレーム以降はそんなにでかいイベントはないと僕は認識してます。なんで僕はまあね、まあ淡々と、これからもデュエル部を書いていくだけでございますけどね。ちょっとね、今一ページ、あれから一ページをね、まあ、書いて、まあまだ仕上げてはないんですけども、ちょっと出るかなーっと。まあ、その最初の一ページがもうすぐ完成してね、で、二ページ目の方は、もう、枠線とセリフは打ち込んであるんで、あとはまあ、配置考えてやるだけですけども、どうもね、この第24話、ものすごい長さになりそうです。今までね、最長でも30ページ。もう結構昔の、連載初期の頃の短い話では本当に9ページみたいな、1話9ページみたいなこともあったんですけども、計算ですと、第24話、39ページあります。これはちょっとさすがに長すぎるぞと思ったんですけど、でもちょっとね、この39ページ目がどうしても切りのいいとこなんですよね。ここで切れないと、まあ、本当はね、もっと続く予定だったんですよ。この、ワロス編は、23、24で終わる予定だったんですけども、それをまあ、長引いたんで、3話構成にして、23、24、25の3話構成にしたんですけども、それでも、24話が、ものすごい長いことになってしまった。それはまあ、一重に、みゆきとせつなの描写にページを割きすぎたのが原因ですけども、まあ、これは必要なページ数だったと思うんでね、それはまあ、しょうがないですけど、僕は、サブタイトルを毎回、パロディにしてる。で、しかも、一つの、例えば今回ですと、23、24、24の、25のワロス編とか、そういう、まとまったシリーズは、共通した元ネタを持ったパロディにするっていう、ちょっとした自分ルールを課してるわけですけども、その、まあ、自分ルールがちょっと今回、汗かせになった。そのせいでちょっとバランスが悪くなった形になってるんでね、ちょっと、まあ、これも考えもんですけども、まあ、ちょっとね、今更、今変えるのもね、ちょっと、あれなんでね、尺なんで、一応まあ、二十国語デュエル部完結までは、この方式で、ずっと行くつもりではいます。何らかのパロディを、サブタイトルに行うっていうね。もう、デュエル部 GX ではもう、やめようと思ってます、これは。ちょっとサブタイありきで話を考えるのは、それはそれで楽しいんですけど、一個一個のエピソードのつなぎが、ね、難しくなっちゃうんでね。これはもう、まあ、デュエル部 GX がね、何年後、何年先に始まるかはわかりませんけどね。5年後、10年後、ね、全然かかりますよ。おそらくは。ね、だって、つまり、 この半年で33ページしか書いてないわけですからね、僕。この、第24話が確か、始まったのが、ちょうど半年前だったと思うんで、ちょうどじゃないか。確か半年前だったと思うんで、ものすごい、一個一個、まあ、僕が書くスピードが遅いのは、まあ、皆さんご存知のことと思いますけどもね。いや、とんでもないことになってるんでね。もう、今、GX と 5Ds とね、あと、ワールズエンドフェイズも書きたいんですけどもね。それと、別のネタもあるんですけども、さすがに、ちょっとね、誰か作画してくれませんかね。ちょっと、不良バトルモンの読み切りと、魔法少女モンの、十何話ぐらいの魔法少女モンを今、構想というか、まあ結構、2、3年前から構想してるんですけども、書く暇がないんで、誰か、作画してくれませんかね。うん。不良バトルの方は3話ぐらいで終わるやつの予定ですけども、ね、もし、誰か、我こそはという方がいらっしゃいましたら、ちょっと、ご連絡ください。ね。まあ、そんな感じで、あります。じゃあね、本日おしまい。このラジオですよね。このラジオでは、皆さんのコメントをお待ちしてます。陰閣あるなし、陰閣改造計画、陰閣育成計画、ね、まあ、好きに呼んでもらって結構ですけども、このコーナーでは、皆さんのコメントによって陰閣の顔面が変化するイベントを行っております。今日が第44回ですけども、45回放送、明日の放送のコメント欄が締め切りでございますので、陰閣の眉毛を、写真貼ってますね、その下に。なんで、眉毛を整えるか否か、それをコメントしてください。今は整えないに2票入ってますので、このままだと整えないという方向になります。なんで、コメントをしてください。普通おともお待ちしてますという感じです。はい、バイナラン。